不思議ラジオ金沢の石山です。
石上です。
こんにちは。
どうもです。
何ニヤニヤしてる。今日も6月1日ですね。
そうですね。
あ、今日さ、今日っていうか先週も、うん、先週っていうか前回もそうなんだけど、
うんうん、
貸し会議室、
うんうん、
借りてやってるんですよ、
うん、
もうお互いの家で
やりにくいね。やりにくいよね。まあうちはもう無理ですよ。
そうなんですよ。
だから石山さんちがいいスタジオだったんですけど。
そうだね。
今奥さんがね、なかなか、
うん、
でもまたできんじゃないの、普通に戻るんだったら。
うん、でも夜帰ってくるからさ、まあ、昼間だったら全然いいけど。
前は本当に別居、
そうそう、別居してる、うん、今ねもう同居になってる。
そうだよね、
うん、同居ってか普通ね。
普通ね。
普通のやつ。
よかったですよ本当。
ああ、
そういう意味だね。
そうそうそう。いや、この2ヶ月だね、
ああ、
もう一生ないんじゃないかっていうぐらい一緒にいたんで。わかるか、わかる。まあ、あんなに四六時中夫婦
いやいや、そりゃそうですよ。
まあ、世界中の人が多分そうだと思うけど、うん、
でもやっぱりね、うちはちょっと、
うん、
あのストレスになるって言われましたね一回。
まあね、
いること自体。
いや、だからさ、コロナ離婚なんて人もいるし、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
やっぱりね、
まあ、気持ちはね、
うん、
そういうことはある
から分かります、
理解できますけど、うん、まあいや、コロナってさ、コロナって俺ね、俺ね、基本的に何でも正式名称でちゃんと言いたいタイプなの、
う
ん、
あ、はいはいはい、
新型コロナってちゃんと言ってほしい。
あ、そう
こだわるよ俺は。コロナって普通の風邪のウイルスだから。
めんどくせえ。
まあさらに言うとか COVID-19 って言
ってほしい。あ、そうらしいね、うん、
誰も言ってね
え。言ってる人もいますよ。
いるの、
うん、
そうなの。我々のこのラジオ。
はい、
どうする、
何が
これからなかなか大変ですよ。
どうしましょうか、
ね、ドドングリさんのためだけでもやりたいけどね。
だからズームでやればいいんじゃないですか。
ズームでね。でもそれだってさ、家にさ、そのまあ家人がいると、うん、なかなかズームもできないでしょ。
だから寝てから、それこそ寝てからだよね、
うん、
俺は
寝てからできるかい。
まあできるかな。
まあできるか、
うん、
このコロナのね間ね、
うん、
結構そのまあなんていうの、リモート飲み会とかもさ
やったんでしょ。
やりましたよ、うん、なんかその話したっけ。
してないけど、なんかあのエレカタのやつとか、
エレカタの、ああ、エレカタの
エレカタじゃなかった、
ズーム飲み会っていうのがあって、
うんうん、
あれはねエレキの2人がやってるエレマガっていうサービスがあって、
うんうん、
その会員さんだけ限定の飲み会っつうか、
うん
うん、まあみんなでその2人が話してるのを見るみたいなね。
みんな顔出ししてんの？
してる人もいるし、してない人もいる。
へ
え。で、俺は日曜日、毎週日曜日にやってたんで、
うんうん、
俺が倉庫整理してる間それ見たりとか。
それ何？アーカイブになってるってこと？
なってないと思うよ。
え？倉庫整理、日中でしょって倉庫整理って。
日中だよ。だから。
日中飲んでんの？
飲まない。俺だって別に飲むか飲まないかはその参加者の判断だから。俺は飲まずに。
だからいや、エレキの二人は飲んで
る。飲んでたよ。だって他にやることもないだろ
うし、まあ、そうだ
よ。でもさ、このさ、コロナってさ、
うん、
すごいよね。だからさ、芸能人もさ、
うん、
さっきのイライラユットがさ、動物の森に入ってきたっていうのもそうだけど、
うんうん、
芸能人だろうが金持ちだろうが、うん、貧乏人だろうが全員恐怖してるっていうのってすごいよね。みんな家にいてさ、ね、その無差別感ってさ、
うん、
その人間にはできない
ん
じゃない、うん、やっぱ無生物だからこそ、
そうね、
そういうことをみんなにこう思い出させるっていうか、しかも世界中の人がだよ、
ね、
同時期に。
形がないもんですから ね
そんなのペストの時代以来ないんじゃないですか。
いや、そうじゃない、よく言われてるね、ペストとか。
まあね、
うん、
まあ死亡率で言うと全然低いんだけど。
そうらしいですね、うん、
でももうアメリカでもさ、もうさ、第一次世界大戦の死者数ぐらいは死んでるわけでしょ。すごいよね。
すごい。え、もうアメリカとかは今ブラジルっぽいけどね、今すごいのは、うん、
逆に言うと戦争もすごいけど ね、
まあ、ね、
第二次大戦 それどころじゃなく死んでるから。もう何千万人も死んでる。
それ
しかも若者だけが。
それはそうですよね。
そうか、
まあまあ、でコロナの話はいいでしょ。
いいかも、
うん、
でその間にしてたこと、
うん、
ゲームの話、まあ、前回に引き続きもうちょっとしますか、
うん、そうだね、もうちょっと、うん、俺もまだやってたものがある
んで、うん、ちょっと言ってみて。
あのね、
うん、
これは一瞬しかやんなかったんですけど、うん、あのフォールアウト、
うん、
76。
そっか、ダウンロードコンテンツで
ちょうど
いろいろとね、
ダウンロード大型アップデートがあって、
うん、
無料なんですけど、
うん、
ウエストランダーズっていうのが配信されて、うんうん、要は いよいよフォールアウト76が普通のフォールアウトになったぞっていう、うん、
要は NPC が
そう NPC 要はレイダーたちが普通にその街中にいるようになったっていう、うんうんう
ん、若干説明するとフォールアウトシリーズっていうのが、まあ、3、4があって、
はい、
で76っていうのが出たんだけどもう、
うん、
まあ、自分以外に人がほとんどいないと
要はオンライン専用なんだけどあら不思議世界に私しか私とメカと
あとプレイヤーしかいない
あとなんだ変なクリーチャーみたいなのがいるんだけど、うん、でオンラインでつながってるはずなのに、うん、あら不思議一人でプレイしてるみたいな
それがまあ超不評だったから
そうまか不思議なゲームだったんですよ
結局 NPC が
そうそうそう、
まあ、出るようになって
ただもう序盤しかやってないんでどれぐらいの頻度でそのレイダーたちに出会うとか、うんうんうん
NPC って言ってもレイダーが出てくるだけなの？
レイダーが出てきて、レイダーの中でやっぱりコミュニティができてて、あと宗教団体のもいるみたいなんだけど、だからただ同じマップなんでね、やり込んだ人は、まあそれはどう思うか。
まあね。
あと76のストーリーって、そのホールアウトの76の中にいた監督官って一番偉い人が、なんかまあちょっと失踪してどっか出ちゃったんですよね、うん、でそれを追いかける監督官を追う話 で、
うん、
で監督官が要所要所にこうテープ
あ残ってたね
そう、うん、ログのテープを残してでそれをこう集めていくみたいなのもあるんだけど、うんはいはい、でずっと聞いてた監督官の声が監督官にやっと会えます、
うん、あなるほど
素晴らしい
なるほどねあそうなんだ今まで会ってないんだ
会ってないだからそのウエストランダーズの冒頭で、
うん、
その夢にまで見た監督官に、
うんうん
会えると。
あったの？
あったよ。
あったんだ。
年配の女性でした。
それネタバレなんじゃない？
いやネタバレじゃないですか。まあでもやった人はだからまあちょっとやってみただだしね。
なあね。そうかそうかダウンロードコンテンツじゃなくて
そうそうそうそう
アップデートだもんね。
アップデート。そうあんだけの大型アップデートを、
うん、無料で
やるっていうのはなかなかですよ。ま
あ、評判が悪かった
んでしょう。そうそういうことでしょうね。
でもそれで増えたのかなプレイヤー数な。
どうだろうあ戻ってきた人たちはいると思うけど、うん、増えてないんじゃないかな、うん、
なんかもう最終的に結構不毛なゲームになってて
そうなん
だなんか核爆弾を起こして、
うん、
そこに現れたモンスターを粛々と狩るゲームになってるじゃん
でなんかそのライダーレイヤーレイダーレイダーたちいるじゃないですか、
うん、
今度は、
うん、
そこに
いわゆるヒャッハーね
そう、
うん、
核爆弾を落とすと、
うん、
普通死ぬじゃん、
うん、
でもみんなマスクして生きてんだ
これゲームの話です
っていうね。
なるほどな。
そうだからまあ興味のある人やってみたらよろしいんじゃないですかね。
はい、なるほどね。
あとはね、
うん、
最近、
うん、
2日前ぐらいにリリースされた、うん、マインクラフト、
うん、
ダンジョンズ。
ああなんか話題になってるね。
うん、あれをやってすっごい面白いです
ね。あれマイクラの意味がないん
です。ない。ないですね。
あの世界をモチーフにした
そう、
まあ、アクションゲームみたいな。
要は斜め見下ろし型の。アクション RPG ゲームで、
うんうん、
マインクラフトって名前ついてるから、
うんうん、
当然ビジュアルはカクカクしたさ、
うんうん、
ポリゴンの2ドット絵のテクスチャー貼ってるような感じの絵なんだけど、うんうんまあ、マインクラフトの特徴としては自由に自分でルールを決めて、
うん、
世界にこうキューブを配置して研究できたりするんだけど、
うん
うん その要素はゼロ
ゼロだよね、まあ、アクションゲームだよね
そうまあアクション RPG ですねだから何要はディアブロをすごく簡素にした感じ、
はいはいはい、もう言っちゃえばさああいうゲームって結構よくあるわけじゃん
まあハック&スラッシュって言って、うんうん、その敵をひたすら倒して、まあ、そのドロップしてる武器をひたすら追い求めて、
ね、
どんだけ快適に敵を殺せるかっていうのを楽しむゲームなんですよでもそれが面白いじゃないですか
それだけ聞くとすげえ不毛でもゲームって大体そうだし
でもああいうハックスラとかって初心者にはすごいちょうどいい感じがするね、
うん、なるほど
システムも全然複雑じゃなくて
そうっぽいね
それが非常に面白いもうクリア目前かな、
うん、あそうなの早いね
ただその難易度設定で難易度高くすればまたドロップ率が上がるとか、
うん、
で多分近々 DLC でなんかまたマップが追加されるとかなんかあるっぽいけどね、
うん、だからツーブロの人たちが
やってるね
さ、
うん、
俺さ見たちょっとだけでも別にそんなに別に最後まで見なくていいかなと思って、
う
ん、
そうだね
あの通路の人たちがさ、
うん、
やってたさプロジェクトウィンターっていうゲームあるじゃんあれだ多分コンシューマーにはないかなあれはスチームっていうかパソコンのゲームなんだけど、うんうんうん、 8人の参加者が雪山で遭難して、
うん、
でそこから脱出しなきゃいけないんだ、
うん、
時間制限内に、
うんうん、
なんだけどその8人のうち2人が、裏切り者なのよ、要は人狼なのよ、
うんうんうん、
人狼ゲームプラスその雪山脱出ゲームみたいな、ゲームがあって、
うんうん、あ
でそれぞれ馬鹿し合い騙し合いしながら脱出を妨害したりとかするゲームなんだけど、
うんうんうん、
あれはリアルな友達がまず8人必要なのと、その8人が全員のパソコンを持っててでしかもプロジェクトウィンターをそのボイチャーでやる環境がないといけないから
彼らしかできないん
だ、だからもうハードルがめちゃ高いわけ。俺もやってみたいよ友達と。でもあれ知らない人がいるとやっぱ気まずいし、コミュニケーション相当取んなきゃいけない
じゃん。あれもなんか斜め見下ろし型の感じですよ ね、
うん、
チラッと見たな。
さ最近さ斜め見下ろし型のゲームすごい多いじゃん、
増えてる、
ね、まあ、RTS とかあの画面じゃないとやりにくいってのもあるんだろうけど、まあ、あのリアルタイムストラテジー的なやつとか、うん、まあモバとかもそうだよね、
うんうんうん、
けどさなんか苦手なんだよね、あの斜め見下ろし型の視点。
そう
なんかもっとパーツがついてればさ
面白いのやってないんじゃないの。
俺面白いのっていうか普通にプレイしたことがないほぼ
やってみたら
まあね、いや違う、見た目が苦手ってだけ、
うん、あ
見た目がね、面白いと面白くないとかじゃなくて、
あそういうことか、
なんかパースがついてない、
あの
要は図面みたいな、
まあまあそうだ ね、
あのなんか建築図面みたいなさ、
う
ん、
まあ、要は見やすいから、
見やすいから、なんかねちょっとね昔のゲームっぽいイメージがあって、
いや昔のゲームする感じでも、
うん、まあ面白いんだろうけどね、
要はリーグオブレジェンドとかもああいう系だよ ね、
うん、そうだね、うん、
だから
モバね、だからね、
そうそう、だからあの面白さは確実にあるっていう
ね。もちろんそうだと思う、うん、世界中であれぐらい人がやってるわけだから、一番やってるソフトなんでしょ、
ロールみたいだね、うん、プレイヤー数が一番、
うんうん、まああれ e スポーツにもなってるからってのもあるんだろうけど、
う
ん、
そうね、う
ん、そうなんだよ、なんかやってみたいなと思ってんだけど、あのなんだっけ、あのほらギアズオブウォーも今なんかあるでしょ。
ああるある、
リアルタイムストラテジーの
やつがあるね、あれもなんか入りやすいみたいなこと言ってたね。
あとまあ VR ゲームとかもやってみたいけどね、なんだっけ、なんとかアリックスってなんだっけ、なんかすごいらしいじゃん。
あのハーフライフ、
ハーフライフアレクシー、
アレクシーじゃないの、
あれ
どうだっけ、
アレックスじゃない、
アレックスだっけ
なんかとにかくまあ、もちろん FPS 視点で、
うんうん、
まあ、VR なんでね、
うん、
あのメガネかけてやんなきゃいけないんだけど、うん、とにかくそのインタラクションがすごいらしくて、
うん、
例えば何でもないのに置いてあるペットボトルとか手に取って飲めたりとか、
はいはいはい、
なんか書類が全部読めたりとか、まあ、それなんか言うと普通じゃんって思うかもしれないけど、うん、その手に取れるものとか今までだと別に意味なかったものもちゃんとこう、まあ、ゲームの中に落とし込んだ要素として実際に使えるとか、なんかすごいらしいんだよね。
結構そういうインタラクションが面白いっていう、ね、でなんか、うん、ハーフライフ2ってさ、
うんうん、
俺やパソコンで出た時、
うん、
ちょうどパソコン買った時で
Windows
をやったんですよ、すげえ好き で、
うん、
で Xbox とかもって、まあ、クリアしないけどね、出てんだけど、
ハーフライフとかさ、あの馴染みねえんだよな日本の、
うん、
あれ海外だとすっごい人気ある
もんね。そうそう人気ある、うん、で実際でも面白い、
うん、
でもなんかあれも要は物理エンジンをなんか最初に使ったようなソフトだったと思う、確か
多分そうだよね。
だからその、
う
ん、VR でもちょっと革命みたいなのがちょっと起きてるっぽいから、そこもそれを持ってきたんだろうなっていうような印象はあるけど、
うん、まあでもちょっといつかやってみたいけど VR もなかなかね、
VR なん
て、でも俺もよっぽどこのさ2ヶ月の間にさ、
うん、
何度そのあれをオキュラスのさ、
ね、
調べたか値段を、今いくらなんだろうみたいな、でどんどん新しいの出てんじゃん、あれも
出てる、でもなんかどうやらオキュラスじゃなくて、
うん、なんか専用のやつ、
なんかね、いや他の会社が出してるなんかのその VR のやつ
が
すごい解像度が高くて、
なんかいろいろあるよね、
うん、
とにかく
いいらしいまあ買うことはないんだ
よな、まあないんでしょうけど、まあ今年あともうすぐ今6月1日なんですけど、
そうなんですよ、
何が
それでしょ、
うん、だからラストオブアス2がもうすぐ出るんで、ね、なんかトレーラー新しいの見たけど、
見た、
相当良さそうだね、
いやステイトオブプレイ
っていう、うん、見た、まあ、全部見てないけど、うん、これもう買うって決めたソフトをさ、
うん、
あんまり絵を見たくないから、
でも
ほどほどにしてるけど、そんなに
変わり映えのしない絵しか出してないけど、
あ、そうなんだ、
もう人が人なんです
ごいよね、もうね、
いやもう殺してる感の罪悪感みたいなのが増してるよね、
もうあのエリーっていうこの存在感っていうか、いますねこの人っていう感じだよね、もう
俺あれ見てさ、
うん、
始めちゃったもん、
何を
ワンを、
あ、ワンをね。ワンもいいゲームだったけど、
ね。ワンもいいゲーム。
でもなんかあの 世界崩壊後を舞台にしたものって漏れなく好きなんですけど、
うんうんうんうん、
その中でも、まあ、今年サイバーパンクも出ますけど、
いやー本当よ、
なんかゲームのなんていうか到達点みたいな感じすらする、
うんうんうん、するよね。
俺の中でディビジョンとラストオブアスとサイバーパンクっていうのは、うんうん、なんかもう本当この3つで一生できんじゃないかって今んところ思ってるけど、まあそう思うゲームっていっぱいあるんだけどね。
そう思うんだけど、そのうち飽きんだよ。
まあ飽きんですけどね。
そんなこと言ったら動物もいそうだよね。
まあそうだね。いやなんか世界観との自分の趣味との合致がすごいな。
いや確かに本当そう思う。ラスラス2と、ね、サイバーパンク、
うん、
まあ、ディビジョンはまあ、
まあまあね、
あれだけど、うん、
でもなんかやっぱり思ったのがコントロールもやってて思ったけど、うん、なんかその、地形を使うとか、
うん
うん、と敵を狙うとかの要素のバランスの良さが、
うん、
やっぱディビジョンが俺ちょうど良くて、
うん、
そのカバーアクションとかカバー間の移動とかそのカバーしてるものを乗り越える動作とか、
うんうん、
で銃を構える、で敵を撃つその発砲音とか、多分そういうのが一番ぴったりきてるのがディビジョンなんだよね今のところ。
意外と あそこまでこう、ま、機敏にやりたいモーションができる
の、うん、そうそうそうそう、
ない気がするよね。
そうで、まあ、ラスラス1だと多少それ俺ないんだけど、
あまあね、
うん、ちょっとね。
ただ今回エディが大人になってて、うんうん、要は機敏な動きを入れなきゃいけないから、う
ん、なんかジャンプもできるらしい。
そうそうそう、あとはって動くのも割と機敏じゃないですか、
ね、
動き見てると。
だから
楽しみ、
やりたい、
楽しみすぎちゃってる
かね。ただ時間が取れるのかい。
そうなんですよ。もうだからもう、
まあでもあれはそれこそオフラインなんで。
いやそうですね。でもああいうのってさ、ちょっと1時間やってもさ、
まあな、ゲーム部屋作るか。
ちょっと俺本当に考えて、
岩間のとこ
行けばいい。会社でワンルーム1個契約したらいいんじゃないかとかいろいろ考えて。
あ、半分出します。そうだ、さっきの話で言うとね、
うん、
あのこれ聞いてる人で、
うん、
あの一緒にゲームやりたいって人ちょっと、
あ、そうで、
まあ、石上さんは難しいかもしれないけど、私一緒にやりますんで。
これ言っていいか分かんないですけど、うん、あの音計算いるじゃないですか、
はいはいはい、
今スイッチ上でフレンドになってます。
あ、マジですか、はい、いいですね。そういう動き欲しいです。で、なんだったらさ、だからプロジェクトウィンター、さっきのね、
はい、
8人いなきゃできないゲームも、うん、俺別にこのもしこの金沢ラジオ聞いてくれてる人が、私パソコン持っててゲームパソコンでやってます、
うん、
スチームで買ってます、
うん、
プロジェクトウィンターやりたいですって人が8人集まったら俺やりたい。全然喋んないじゃないですかとかって言いたいの。
集まりません。
そうですか。
でも音ゲーさんもさ、
うん、
あのスイッチって人がやってるソフトって上がるんですよ。
あ、なるほど。
でちょっと過去にやってたんですよ、まあ、そういうさすがに言いませんけど、うん、リアルタイムでなんかリスコブレイン2を音ゲーさんがやってて、
うん、
あ、ちょっと一緒にやりたいなと思って。
やればいいじゃん。あれもね、結構有名な、なんていうの、ハック&スラッシュ、
ローグライク、
ローグライク、そうだね、
まあ、ハックスラッシューターみたいな。
そうだね、
うん、あれもツーブロの人たちやってたけど、
俺はちょっと自分には無理だなと思ったのゲーム。
ちょっと難しそうだよね。難しそう、単純にあれは。
そうだね。
だから俺もちょっと手出してなかったんだけど、うん、感想聞きたいですね。
あ、おとけいさんも。
おとけいさんも、
ね、いいですね。
雑談部屋でお願いします。
トークルームで言ってくれれば誰の目にも触れないんで。
そうなんですよ。
まあそんなとこっすかね。
そうですね。ゲームはそう、
サイバーパンクは11月だっけ。
あ、決まったんだっけ。
まあこれ以上伸びなければね、一応
早く出てほしいですね。
そうだね、まあ、コロナの影響で今年はゲームの発売日も全然変わっちゃったし、映画のね公開日もぐちゃぐちゃになっちゃってるからね。
ラスラスがこのね期間中に出てくれてれば、
うん、
みんなねじっくりできたかもしれない、
うん、でもこの期間中に出すと物流も大変だし、
あと内容もね、
内容も内容だな。ゾンビになっちゃいますからな。
そうそうそう、
まあ、ちょっとまずいですね、
うん、
よくでも6月に出すよね、逆に言ってくらい
の、ね、ほんとほんと。でもさ、7月にゴーストオブツーシマも出るじゃない。
ああ、それを避けてんのか。
そう、あれもちょっと気になるんだよな。
うん、どうなんだろう、俺全く情報
見てない。
見てない。
やっぱ面白そうですよ。
なんか赤狼もそうなんだけど、どうも侍系に俺弱いっぽいんだよね。
あ、そう、なんか俺侍系やりたい願望は
あるんだ。
あ、そうなんだ。でしかもオープンワールドで RPG 的な要素じゃないですか、
うん、はい、まあ結構面白そうではあるんだけどね。
あれ侍モードっていうのがあって、
うん、
白黒なんですよ全編。
そうなんだ。 俺ちょうど昨日さ、黒澤明のさ、用心棒見た
んですよ。はいはいはい。あ、もうじゃあぴったり
ですね。ぴったりですね。めちゃくちゃかっこいいんですよ。
はい、まあ、そのとこっすかね。
なとこかな。じゃあ、まぜこぜになっちゃうけど、映画の話もちょっとしますか。
俺は見てないよ。あ、でもね、
うん、
4本見たかな。
4本。それはね、今年の映画ってことじゃなくて、普通に映画として。映画自体。
映画自体。
この、いつの話、どの期間4本なの。
コロナ。
コロナの間。
コロナの
間。4本何見たの。あ、そっか。
スター・ウォーズ、
うん、
フォースの覚醒。
ブルーレイ買ったんだもんね。
ま、もうフォースの覚醒
は毎回か。
覚醒見て、
うん、
ジェダイの復讐、
うんうん、
あ違う、あれ
なんだっけ要は789
だ、789みたいな、うん、で9が一応、
うん、
もうなんかこのまま嫌いでいるのは悲しすぎると思って、うんうんうんうん、見直したいなと思ってたのと、うんうんうん、あとはまあ奥さんがね、
うん、
やっと映画をちょっと見る気になってきたんで、
ね、
その楽しみも込めて見てなかったんで、
うんうんうん、
じゃあ789からせっかくだから
おさらいで見たんだ。
そう見た、
うん、
ですよ、
うん、それちょっと聞かせてよ。
あ、言いましょうか。
まあ、あの手短にね。
はい、まあ、あの、なんて言うんでしょうね。9の話、まずしちゃうと、うん、
そうだね。
まあ、劇場公開見たときは、
うんうん、
もう非常に遺憾でしたね。
遺憾だったね。
石山さん、割と、なんか、
うん、
まあ、ちょっといいところもあるって言ってたんだけど、
まあね、
俺自体は、もう、あれをやってしまったことで、うん、7、8自体も、の魅力もなんか色褪せてしまったし、
うん、
色褪
せちゃうね、
そのまずコントロールされてなさ感がちょっとひどくて、
うん、まあね、
まあ八でさ、新しい要素も入れつつ、
うん、
古い要素も入れつつ、俺は結構八好きなんですよ、
うん、
フォースの再定義と
の
ことも含めて、
うん、
でもさ、9でさ、
うん、
なんか一生懸命さ、7の続きをやろうとして、うん、JJ が戻したでしょ、
うん、
あれがもうなんかもうバラバラでさ
まあね、
もう切りないですよ、で、うん、嫌いなシーンを、
まあね、
上げてったら、まあ、復活もそう、パルパティンの、
うんうん、
あれもそうだし、
あ、基本的にネタバレしますよ。
まあ見てるでしょ。
まあ見てるか。
あともうさ、あのキスシーンとかさ、
まあね、
いいとこもある。2回目見て、うん、でね、2回目、まあ最低だったんですよ、1回目は、
うん。
でも2回目見て、うん、ちょっとというか、だいぶ許せてきた。
うん、
もう、パルパティン、オッケーオッケー。
そういうことあるよね。
オッケー、知ってる知ってる。パルパティン復活したでしょ、知ってる。と思って。オッケーオッケー、そこはもう分かった。
はい、
で、まあ、要は薄めで、
うん、なんとなくぼんやり見て
た。ぼんやりそういうところを目につむって、見たら、
うんうん、
いいとこもまあ、
そうやっていう見方すると、
うん、
驚きのまま進まないから、
うんうん、
なんて言うんだろう、いい部分探すようになるじゃん。
そうそうそうそうそう。
で、ディテール、あ、こういうのディテールいいじゃんとかっていう風に見れるようになると、うんうん、結構まあ悪くないなと思えるようになるよね。
なんかあの
すげえ用語の仕方してるけど。
だからまあまあなんかしかも妻と二人で見て、
まあね、
まあ楽しかったな、
まあそうだね、
っていう感じ。
うん、
まあまああんま深くは言いませんけど。
まあ、
うん、
俺もさ、いろいろね、うん、まあ。まあ、公開が終わっていろんな人の意見とかも聞いたりとかするじゃん、
うんう
ん、そうするとまあ確かにここも悪いで、うん、ここがダメここがダメってみんなが言うじゃん、うん、そうすると確かに悪いな、
うん、
ここは確かにちぐはぐだなとか思うけど、うん、なんかね見てる最中そんなにねそんなにねイライラしなかったんだよね。
本当
なんていうかもう最後だって思ってたし、
まあね、
この沈黙騒ぎも、
まあ、だからそうやって見とけばみんな
そうそうそう、だから、ね、見る人の結構気持ちもあるじゃん。
そう、あるあるある。
俺はもう、うん、まあ、あゆみさんと3人のさ、うん、LINE のグループでもちょっと話したけど、
うん
うんうん、子供の頃見てたものじゃん、スターウォーズって、
まあまあまあ、
でも宝物なわけですよ、
うん、
で456見てた時も感動して、世界中にね、こういうね、世界中とか宇宙にいろんな星があって、うん、いけるんやと思ってたわけじゃない。でそれが大人になってきてそんなもんないんやって なるじゃん。で123があって、で123はまあ よくなかったっていうのも当然あるんだけど、で789今度おじさんになってから見ることになると思わなかったわけですよ、
うん、
で作ってくれたことだけでも結構感謝してるし、
だからもうね7の時点から大きな視点で見ていかなきゃいけなかったんです、
う
ん、
そう、だからもう789があること自体だけでもいいのよ俺。だから内容に関してはもうねそんなに気にしてなくて、
うん、
見てる最中あスターウォーズなんやっていうドキドキワクワクだけで全然良くて、
わかるよ、
その子供の時のものなのよ、うん、スターウォーズそもそもね、
うん、
7の時石上さん言ってました、 そもそもそんなにストーリーに期待するシリーズじゃないんだこれはと。これはもうスターウォーズっていうものなんだから、だって456だって大したストーリーじゃないですよ、
う
ん、
まあそうだよね、う
ん、そんなに父と哲学的な話でも何でもない、ね、ただ宇宙のさ冒険の話なんだから、
父と息子の話ですからね。
そうだから789も多分子供が見たら割と楽しめると思う、
うんうんうん、
だから俺いいと思ってんのよ全然、うん、そのちぐはぐってのはさもう会社のことだから、それはもうそのごたごたじゃん、大人のごたごたじゃん、その監督が違うしそれぞれの方向性も違うし、
いやでもさ、
そもそもケネディさんが全然まとめられてないっていうのが悪いわけで、それはもうそれとしていいじゃん。
だからさ、最初はそういう視点で見れないじゃん、皆さん。
まあね、
うん、
でも評価すると思って見てるからさ、
そうそうそう、
俺はもう楽しくしたいから、スターウォーズに関しては。
でも言いたい人の気持ちも分かる
し、まあもちろん分かるよ、
ね、
で良くない部分も
まあそれは
あったから確かにね。
いや ひどいよ、
うん、
正直、
うん、
ひどい部分もいっぱいあってさ、そりゃそうだよ。
でもいい部分も結構あって、
まあまあ、あのキャラクターと、まあスターウォーズってそういうもんだよね。
それもそんな大したシリーズじゃないんです
よ。そうなんですよ。
だからそんな過剰にね求めちゃダメなんだ。
そう
でこれからもどんどんコンテンツが増えて、あとにかくあれだよ、マンダロリアンの話しないと。
マンダロリアン、
ね、ようやく見ましたな、
うん、見ました
ディズニーデラックスでやってる、まあ、スピンオフドラマシリーズですね。
見ましたね、
うん、
あのマンダロ、あどうぞ。
いや別に、
あない、
でも話して、マンダロリアンの話、
まあ、マンダロリアンさ、うん、あのこれまた良くなかったなと思ったのは、うん、石山さんとあゆみさんのその、うん、
やつを
ベタベ、俺ももうさ見るはペースが遅いやけ、とにかくこれは、うん、一気に見たい。
俺らはもうそのまま見てる、放送始まった時にすぐ見てるから、
でなんかその2人がいい最高最高って言うから、
うか、だって言わざるを得ないじゃん。
もう最高だよとしか言わないからさ、うん、で
内容に触れられないわけだから、君が見てないから。
まあそうなんだけど、
言っとくけど俺あゆみさんと2人の LINE ではもっと言ってるから、
ね、いやそりゃそうだなと思うけどさ。でね、見たんですよ、
うん、
なんか乗れねえ、
そこまでじゃない、うん、なんか多分それ俺らのせいじゃないと思うよ。
まあそれもかもしれない、
そんなに期待して見てないでしょ別に。
うん、まあ、それもあるかもしれない、うん、なんかこのなんだろう、
渋さだよね、
なんかさ様式美、
うんう
ん、じゃない、マンダロリアンって
スターウォーズの様式美と、
そうそう、
あと西部劇の様式美
もあって、もっと言ったら456の様式美、
ああなるほどね、
うん、その789の様式美じゃない、
うんうんうん、
でなんかノリがゆっくりしてるなとか、
まあしてるよ、
うん、あと西部劇みたいな感じで、うんうん、まあ子連れ狼的な感じ、
うんうん、
でなんか、うん、
でみんな各話でさ、
うん、
それぞれなんか過去の名作映画のなんかオマージュがあったりとか、うん、なんか七人の侍みたいな話もあったりとか、
あったりとかね。でなんかそもそもそのボバフェット自体が、
うん、そんなに興味ない
さ、ルーカスと同じで、なんでこれが人気なんだろうって、うん、
ルーカス目線やん。
俺も思ったわけ、ルーカスと同じで、
うん、そんなに人気あんの、うん、普通に殺しちゃったよみたいな、ね、
殺さなきゃよかったみたいなさ、それでマンダロリアンなわけじゃないですか、まあ、本当は、うん、だからそんなにやっぱり思い出がまず持てなかったよね。
そうだよね。
でいや
みんなもさ、マンダロリアンってなんやねんって感じやん、
うん、
多分あのなんだっけ、クローンウォーズとか、
うん、
反乱者たちとか見てない人にとっては、うん、あの種族がどういうものかとか全然わかんないわけだし、
わかんないから、その4話でさ、
うん、
4話だったかな、あの、
まあ、だから一応ドラマの中でもそういうマンダロリアンとはみたいな説明とかは一応まあ重ねられていくわけじゃん。
でマンダロリアンのさ、
うん、
その美意識とかさ、
うんうん、
その集団ではない個々の特性とか、
はい、
そういう、まあ、マンダロリアンの様式美を見てみんなは熱狂してるわけでしょ、
うんうん、
きっと、
うんうん、まあそうだね、
うん、でマンダロリアン大集結、
うんうん、
わーいっていうところでもう一気にボルテージが上がってるわけでしょ、
まあね、
全然上がんなかったね俺は。
まあ俺もあそこでそんなに上がったかっていうか、まあでも盛り上げ方はうまいなと思ってる。
あ
デボラ・チョウさんの演出
なんか全ずっと乗れてないもん、あそこまで進んで、うんうん、でもだんだんその主人公のマンドーのキャラクターとか、うん、あとベイビーヨーダとか、
まあね、
あとなんだっけ IG だっけ、
IG88 かな、
11だっけ、
うん、
あれも どっかで出てくるんでしょ、もともと
あれ出てきますよ、
ああ、ね、
うん、
まあ今見たらあれをだんだ なんか最初の輪から、うん、なんかまたね、
はいはい、
っていうのもあって、だんだん思い入れが出てきて、うん、最後にはあ面白い、
そうだ、ね、
っていう感じになってもう一回見直してる感じ。
ああそうなんだ、
うん、2週目
あの、まあ、俺もちょっとだいぶ前なんで、
うん、
うん、あとゲストキャラも結構いいのがいっぱいいて、
うんうんうん、
あのほら、オシャも出てきたでしょ。
オシャ、いやそれはさ、俺最初はさ、俺この人多分見たことあるけど誰だったかなってずっと思いながら見て
ゲームオブスローンズのオシャっていうキャラクターを演じてた女優さんが、うん、
で
まあ、ね、マンダロリアンゲストで出てる、
その頭にこうでかいコブが2つあるような異星人のキャラクター、
そうそうそう異星人、まあ有名なね、あの
あ有名なのあれ
トゥアレグ族でしょ
ジェダイ、
ジェダイ、
ジェダイの中
でジェダイにもいる、
いるよね、
アイラセキュラじゃなくて
クローンウォーズとかあの辺で
出
て
くる
キャラクターとしているよね、あの種族ね、
そうです、ね、頭に、まあ、2本コブがね、うん、長いのが出てる、
なんか、うん、でもあのままは結構面白かった
ね、あれは良かったね、
あ
とあの、ね、スナイパー合戦するシーンも出てくるでしょ、
はいはいはい、はい、
あれはほら
スナイパー合戦好きですね、
好きですねあれほらあの女優さん、ミンナっていう中国系の女優さんで、
はいはいはいはい、あの
人ね ER の、うんうん、デボラちゃん、
はいはいはい、
あ人名ちゃんか、後々
そうね、
久しぶりに見たからさ、
うん、そうね、
すごい嬉しかった、
で、そうそうさ、
結構バラエティに富んでて、うんうん、それぞれの話が
そうね、
結構いいですよね、まあ、オベリンですからね、なんつってもね、
そうなんですよ、オシャとオシャとオベリン
で、そうなんです、会ったことないと思いますけどそもそもあのマンダロリアの中に本当にオベリンの役者さんが入ってるかどうか怪しい
でもまあネタバレかもしれないけど、最後にマスク取って、まあね、やっとオベリンが、
オベリン出てきますね、
来たーって思うよね、
まあ顔出さないわけないよ、
ね、うん、よかったオベリン出てきたと思ってさ
オベリンもゲームオブスローンズのキャラです
あのね
お前多方面にネタバレするのやめろよ面白さ半分であ
そうか
そうだね、
まあまあまあ
そうね、まあまあね、うん、
いやそれでね、
うん、
いや面白かったんですよ、うん、最終的にはそれで、うん、そのあゆみさんと石山君に言われるがままに、
うん、
クローンウォーズの、
うん、あ見始めた
テレビシリーズを3話ぐらいまで見ましたね、
そう今回のマンダロリアンで結構、うん、まあ第2シーズンへの伏線もいろいろあると思うんだけど、うん、結構クローンウォーズと反乱者たちを見てないと分からない部分も結構出てきて、あのマンダロリアンの最後に、うんうん、将軍みたいなやつが、
あいつさどこで出てきたんだっけ、えあれのあオリジナルキャラ、あれ
おそらくそうだと、
あそうか、
ダークセーバーを持ってるんですよ、ダークセーバーっていうのは、ダークセーバーだったかな、
ダークセーバー、
黒いね、
そうそうそう、
あのライトセーバー出てくるんだけど、あれが、まあ、後々クローンウォーズに出てくるあるグループがいて、まあ、そいつらに関わってくるものなのよ、だからそれが出てくるっていう
の、要は引き継がれてるっていうことで、
そうだね、
だってマンダロリアンって6と7の間の話、
そうだね、だから引き継がれてる、うん、
なるほどね、
そうっていうのもありますね、はい、だから結構見といた方がいいものではある、
うん、と思って、うん、そういうのがいろいろありますよって言われてさ、う
ん、膨大なんだよなクローンウォーズ、
そうなんだよ、だってワンシーズン20何話あって、うん、第6だ
から 6まであるね、
でその次のシリーズクローンウォーズのシリーズもあるでしょ、
あんの
2つあるよね、違うのがつながってんのかな、
あクローン対戦っていうかクローンウォーズっていう映画も別個にある
の
よ、うん、
あれ映画なのかな、
うん、
あ映画かあれ、
その映画はね見なくていいです、一応その続きが、
うん、
そのドラマシリーズのクローンウォーズなんだけど、
ああそうなのか、そう観覧者たちも見てるの、
1話だけ見た、とにかくクローンウォーズ先に見ないとダメだから、
そうだよね、
うん、
あ映画だ、
そう
でもこれはあんまり評判良くないですよね、
よろしくない
です、ね、この映画版は、うん、これって何続いてんの、それともダイジェスト的な話なのかな、
クローンウォーズの映画版のクローンウォーズ、
うん、
あれはね一応エピソード、2の、
うん、
2と3の間なんですよ、
うん、クローンウォーズ自体がね、
クローンウォーズ自体が、
うん、
でその映画版のクローンウォーズもそうなの、あのオーダー66っていうのがあって、
うんうん、
ジェダイが皆殺しにされる下りで、
うんうん、
シーズンエピソード2は終わるんです、でその直後の話だったはず、確か直後ってこともないけど、それぞれのジェダイがどう追われていくかとかそういう話だったはず、
じゃあ俺見た方がいいってこと、
別に見なくても、
いやいやこっちを見て、
こっちっていうのやめて、
クローンウォーズのテレビシリーズを見た、うん、果たしは分かれてるところ、
分かれてる、
じゃあ見なきゃいけないのか。
一応ね、
キャラクター。で、というかもうさ、このクローンウォーズ自体にまだ気持ちがついていってなくて、
うん、
もうなんなら今ファントムメナス見たいぐらいで今。
いいんじゃないですか。あの無理して見るもんじゃないですよ。
でもファントムメナス楽しいじゃん。
楽しい。
俺は結構好きなんですよ。うん、いろいろ言われてますけど。
でも未だにスターウォーズの中のバトルで一番かっこいいし楽しいのって。
うん
ファントムメナスのダースモール戦だよねやっぱり、
ね。あそこでやっぱいいよね。
いいだってやっぱなんつってもマーシャルアーツの選手でしょ、うん、あのダースモールの人がやっぱ動きが全然違うもんね。
まあね、うん、そうね。
やっぱり一人だけ突出して強そう。武術を使ってる感じもするし。
でもさ、
うん、
あのさあれでさなんだっけ、うん、映画の、
うん、
ハンソロ。
はい。
あ
ハンソロかどうした。
ネタバレだな。
やめろやめて
見てない人いるかなハンソロとか
いるでしょう。とかうまく言えないの
言えない
あーそうかそういうことね。
そうだから ああいうのもどうなのみたいなさ。
お別にいいんじゃないですか。盛り上がるでしょとにかく。おーってなるじゃん。
これさ、
うん、大丈夫。これ聞いてる人で見てる人にはもう分かってると
分かってるよね、うん、だからこれやっぱり
話の流れで
エピソード9につながる
ん
ですけど、
うん
うん、これはもう完全にネタバレこんなにネタバレ気にするラジオだっけこれ。
一応さしないで済むならいいじゃない。
しないでは無理です。
じゃあちょっと飛ばしてください見てない人は。
あじゃあ、うん、ハンソロのネタバレしますけど、
うん、
ダースモール出てくるじゃないですか。
そうだね。
それってもうさやっぱり一回死んだやつをさ、うん、復活させる問題。
あでもダースモールっていうのは一応スピンオフっていうかそのなんていうの生死じゃないけどいろんな作品で実は生きてましたっていうのはもう結構なんていうの通説っていうか、
うん、通説
結構真っ二つに切られてそれをつなげて機械化したダースモールが出てくるっていうのは結構普通にいろんな作品に出てくるから。
あじゃああれなんです切られたやつを誰かが手術してつ
な
げて
る。そうそうなんかその話でグリバス将軍も絡んでくるなんかあるんだよね確かに。へーあダースモールもあの後いろんなことがありましたっていうのは割といろんな作品で描かれてるから。あ
そうなの。
今更感はちょっとある。
あ
生きててどうのこうのって話。
あそうなんだすいませんで
した。いやいやあ確か待って俺もう見てないからあれだけど、うん、クローンウォーズに出てくるんじゃなかったか。
あそう、
うん、
石原さんシルブシーズンはさすがに全部は見てない。
全部見てない。でもシーズン1の途中。
あ
なんかね、
じゃあなんか出てきそうだね。
出てきたかな。え
でもさ、まあ、
これ見てちゃんと見てる人には本当申し訳ないけど
申し訳ない、ね、
曖昧な話してるけど。
でそしたら3とかでそういう話まあしない
よね。あなんで出てこねえ
の。そうそうそう
やぼやぼ超やぼやぼすぎもうほら飛ばす人がどんぐらい飛ばすかあれだから、
まあ、
その辺に
しましょう。はいはいはい、はい、すいません、はい、
それ回してない時の話でも別にいいよ
ここでしたっていいよね。
ただ単に俺に言われ質問しただけでしょ。
ここでしたってもいいよね、まあ、別に。
いいよいいよいいよ。
いいよね。
いいよいいよ。
ほんとびっくりした。
ほんと。もうスターウォーズの話こんなにしなくてよくないもん。
そうだ。だってスタ、見た映画の話って、まあ、マンドロリアンね。もうでももう、まあ、ないよ、マンドロリアンの話、ね。
いいいい。
あ、何見たっけ。あ、そうだ。
うん。
じゃあスターウォーズ離れていい。
いいよ。むしろ離れてほしい。
ジョ
ジョラビット。
ジョジョラビット見たのよ。
見たんだ。
昨日。
うん。これもな、結構みんな好きだからな。
そうなんだよな。で、あのね、まず、
うん、
まずね、まあ、これだけ
気持ちが沈んじゃう。
これだけ言っときたい。
うん、
シオンが出たね。
シオンいたね。シオン元気そうだったね。
元気そうだった。
あのね、ゲースロゴ出てる人たちが、うん、後々いろんな作品出てると、うん、なんだろう嬉しい。
嬉しい。オベリンしかり。
まあね。それ言ったら1917にもさ、
うんうん、あそうか。
石神さんまだ見てませんけど。は
いはい、トメン
が出てる
らしいですね、うん、
なんか頑張ってると嬉しい。
嬉しいよね。
てか別に俺らのこと
だってさトメン
俺らがそれ気にしなくても彼らは頑張ってますから。
またゲイスルのネタバレ、
うん、やめろ
トメン成長してるからさ、うん、きっとさ
もうねタケシってね分かんないもうあの年齢の子が成長しちゃうと
そうだよ、ね、
もう分かんない。
それ分かんないよね。ゲイスル内で成長してませんから。
そうだね。トメンはね2人いるからね、
うん、
あのシーズン1に出てくる1に出てこないか。トメン途中で人変わってるよ。
あそっかそっかそっか、うん、成長はこのすごいちっちゃい頃に出てるってこと。
そうだし多分シーズンどんぐらいに出てくるんだっけ。後々出てくるトメンはもう成長しちゃってて、うんうん、あの違う子役になってるんだよね。
今俺、うん、本当に自分に時間があるんだったら、うん、ゲースローまた最初から見直したいです、
うん、もういいだろう。
でもね3の途中で止まってんだよ俺、うん、
ああそっから続きを
再開したい。そうそう、だからもう一周したら、うん、なんかすごいブルーレイも買ったし、
なるほどね、
マジでできるかな
って。でもさ俺ってさ、
うん、
俺実はさ、
うん、
2周目したのって、
うん、
シーズン2ぐらいまでなのよ、
うんうんうん、
でその後って1回しか見てないのだから、
うん、すごいよね。
結構覚えてるのすごいよね。
それなんかさその、うん、まあさこれ前も言ったけどさ、うん、邪道だよね。
何が
だからさいろんなさサイトとかで
調べて結論から先言うのやめてびっくりしちゃうから。
いろんなサイトとかでさいろいろ調べてさ、うん、調べて自分を満足させるわけでしょ。
いやよくわかんないんですけどそれこう個人の自由でしょどう楽しもうか
なんか
いやでももう一回見る時間ねえもう
それをこう見たい。俺はでも実物
でも石神さんより覚えてる自信あるけど。
まあねムカつくな。
ムカつくな。またムカつく
な。まあいいや。まあそれで、ジョジョラビットね、
うん。はいはいはい。
奥さんは一緒に見て、うん、もうさ、まあちょっとネタバレ含まないか。この、うん、子供と母の話でもあるじゃないです
か。そうだね。
なんかその関係性にちょっともう、号泣して泣いちゃって。
うるっと来てんだ。
うん。もうちょっとそれはさ、ちょっともうおかしくなってるから、そういう意味で。
今はね。
子育てっていう、この、う
ん。まあホルモンバランス的なこともあります。
ある意味、現実の非現実、
現実一番現実だけどそれ以上ねえよ現実言っとく
でもこういうちょっと特殊な、
うん、まあ環境がね
環境があるから、うん、そういうのでも来ちゃってっぽいかったんだけど、うん、まあ俺はさすがに泣くまではいかなかったけど、うん、あでもこういう話だったんだみたいな、
ね、確かにそう思うってことか、
うん、なんか結構コメディ路線で、うん、また名前忘れちゃったの監督
タイカワイティティ
じゃなくて
違うんかい違うん
ロイヤルテネンバウムスの監督なんだっけ。
あああの人なんだっけ。ない
あの人の映画っぽい感じじゃない。なんか
ポップ
さ、
まあね、
ポップさと、うん、
美術的に
も、うん、でもなんか急にシリアスになってさ。
ああ確かに、
まあ、シリアスと言いつつコメディは忘れてはないじゃないんだけど、う
ん、なんかさ町山さんのさ、うん、あの映画その他無駄話でも言ってたんだけど、
うんうんうん、
あの最初コメディっぽく始まるじゃん、
うんうん、
で途中からすごいシリアスになっていくでしょ、うん、でそういう映画はたくさんあるんだけど、
うんうん、
その切り替え方が超不自然だったって言ってて多分方向性途中でなんかいろいろ手こいであったんじゃないかっていうのを言ってて、
まあ、
ちょっとそこの不自然さは確かにね、
まあ、急に変わったよね。
変わったよね。あのポップさでずっと言ってもよかったんじゃないかって思うけどね。よかった気が
するけどねまあどういう風な落としどころにすごい。でもさバランス考えると難しいよなとは思うけどね、うんうんうん、ああいう作品をコメディでさやりきるっていうのは
結構ね。俺もね、うん、ジョジョラビットそんなにねあんまよく思ってなくて、
うんうん、どういうところが、まあ、俺自体は、うん、まあ、まあ普通に面白かったかな、
まあね、
けどそんなに皆さんが言うほど、うんうん、こうすごい面白いかって言われたらあまあ割と
さっきねスターウォーズをね、うん、そんなに求めるシリーズじゃねえって言ったでしょ、
うんうん、
だから俺もジョジョラビットにそこまで求めなくていいとは思うんだけど、
うんうん、
あのドイツを舞台にして子供が主役 で第二次大戦の終結時点のことを描いた映画って今までもあるんだけど、
うんうん
うん、まあポップにコメディに振ってるからあんま描かなくていいと思うんだけど、
うんうん、
ジョジョ少年に対してのこう甘さというかそのファンタジーっていうかメルヘンさがちょっと強すぎないかと思ってて その割にまあ厳しい状況ももちろん起きるじゃん。
ちょっとそうね、
うん、そのバランス感が、
まあ、確かにそうか。そのポップで生き切るならもうちょっとそれを全体的にやった方がいいけど、うん、なんかそのバランスが確かにね、うん、
普通の映画作りからちょっとやっぱ外れてるのがちょっと気になるかな。普通だったらすごい大変なことがあって、
まあ、
要はさ今までユダヤ人とかと仲良く暮らしてたのに、
うん
突然引き裂かれたわけじゃん戦争によって、
うん、
で今まで隣のいいおじさんだった人が、
うん、
ある日突然収容所に連れてかれると、
うん、
で今まで仲良くしてた人たちが突然むき出しにさ、
うん、
なって憎しみ合ってる状況を、うん、に直面するわけじゃん、
うん、
少年が、
うん、
で戦争ってその少年の無垢な部分を破壊されるものなわけでしょ、
うん
うん、そこを描くべきじゃん戦争を描くってことはさ。でもこの映画ジョジョ少年最後までイノセントのままなんで、
うん、
だその辺ちょっと どうなんだろう。
でもその要はそのナチの信奉者だ、
うん、そうだね。でも
だけど、それを変わったぐらいな感じってことでしょ、その、まあね、今言ってることで言えば。そうそうそう。
であれ、それはそれで原作だと前半後半があって、まあ、これ前半に過ぎなくて、うん、後半すごいことになってくるのに、
なんか俺もそれ聞いたけど、でもそこをさ、それ聞いたけど、それ見たいと思うと別に見たくねえなと思って。
そうだね。でもだとするなら、
うん、あの終わり方で終わり、俺終わり方まあまあ好きなわけ。
そうなんだ、
うん、
でしかもその、うん、なんていうんだろうな、まあ早い話ぬるく割と
そうそうそう、ぬるい感じで、ね、
だとしたらもっとポップにしてもよかったなっていう気はするし、
そうそうそうそう、
なんかこう何がしたいのかがちょっと、
そうそうね、だからあのエンディングからするのであれば、うん、その中間地点のでもまあピリッとするけどね、
まあね、
うん、それはそれがその映画としてのフックには当然なってて、うん、まあそこもあこういう映画なんだっていう思う感じで、うん、にはなるんだけど、もうそうね、バランスがちょっと、うん、すごいもう惜しいなって感じ。
そうだね、だから同じリーフロンドでさヒトラーが出てくるでしょ、うん、でそのヒトラーとの関係性ももっと皮肉に描けたのになとか、
うん、そんなに強くなかったよね、そうだね、要は心変わりが変わったジョジョ少年がもっとなんかこうあんのかなと、そのイマジナリーフレンドと、
あとデブチンの友達がいるじゃない、
うん、
その関係性ももっとあったのになと思いつつ、なんかいろいろなことがいろいろぬるかったっ
ていう、そうね、そうね、そうね、その辺の関係は確かに薄いかと。デブチの友達はさ、なんか、
あの子結構いろんなとこで今出てくるん
だよね。あ、そうだ、すげえ可愛いよね、あの子。うん、まあ、その話はいいんだけど、デブチの少年の話より、あの、やっぱりヒトラー、イマジナリーフレンドのヒトラーのところをもうちょっと膨らました方が面白かったよね。
そんな気はします
ね。せっかく監督が演じてるのにさ。
そうだね、
うん。
もっとできるよね。
うん、面白かったけど、惜しいって感じ、
うん、
俺
は。なんかね、スターウォーズのエピソード9もそうだけど、
うん、
その、本当に純粋に作りたかったものってさ作れないじゃん、日本の映画、俺らさ曲がりなりにもさ、うん、映画産業に一応関わって生きてるじゃん、うん、そうするとさ見てる人たちってもうすごい自由に作れるもんだと思って、もう全てが監督の思い通りのものが我々見てるんだと思うけど、プロデューサーものこともあったり、まあね、映画会社の意向もあったりとかして、
どこまであれが操作されてるか
っ
てい
う話だね。そうなんだよね、だからいろいろあってようやく世に出たものを俺ら見てるわけだから、うん、スターフォーズも多分言いたいこといっぱいあると思うんだよね、まあ、作り手の方も
映画でさえいっぱいあります
から。そうなんだよ、あんなにクレジットがたくさん絡んでくる映画だったらもういろんな人がいろんなことを言ってきて、
だからさ、タイカー・ワイティティ監督の作品ってバトルロイヤー、ラグナロクしか見てない、
うん、マイティーソー
もラグナロクしか見てないから、うん、カラーが俺正直よく分かんなくて、
そう俺ねラグナロクもあんま好きじゃないんだよね、
まあ、俺はまあ覚えてないけど、話全然覚えてないけど、まあ見た時のはまあ普通に面白かったぐらい、
なんかギャグに逃げる傾向っていうか、
あまあ
なんかそれで言うとそんなポップじゃねえみたいな、だからバトルロイだからラグナロク見た時の印象にすごい近くて、ジョジョラビットなんかねちょっと
中途半端さっていう感じ、う
ん、でもなんか人気もあるし、
うん、
まあ今後の期待な感じになって
くるね。でもああいう話をああいう風にするしかなかったよな、エンタメにするんだったらって気もしなくもないし、
うんうん、
でも
だからその多分ギリギリの妥協のラインなんだ、ね、あれがね、
うん、
多分もっとあったんだと思う、いろんなことが、
う
ん、
そうだね、
はい、
まあ面白いよね、結構ね、うん、そういう感じ
で、まあそんなとこですかね、
はい、そう
ですね、ちょっと突然かもしれないけど、
はい、終わりますか、
うん、ちょっともう一本いけますか、
何
頑張って今7時ですね、これでもこれちょっと終われませんよ、
そうですか、
頼みます、はい、
じゃ45分ぐらいで終わり、
そうですね、はい、
じゃあ来週の話
次の話してもしょうがない、はい、じゃあ終わります、はい、ここまでお送りしたのは石山と
石上でした、
さよなら、
はい。